Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。10月半ばを過ぎますと、西宮の町はあちこちで紅葉が始まっています。ずっと西の方へ行きますと、九楽園口から上がった剣谷、あるいは北山公園、それからぐりっと回って十輪寺から兜山、観音寺さんのあたり、もうそろそろ紅葉が見頃になってきます。といっても真っ黄色の葉っぱとか真っ赤なもみじがというんではなくて、緑濃い木々の中に黄色が混じったり茶色が混じったり、というふうな光景、これが西宮であちこちで見られるんですね。とっても西宮の街が美しく彩られる、そんな秋の光景を皆さん街の中でご覧になっていることと思います。芸術文化のさまざまな催しを参加したり拝見したりすることと同時に、街中を歩くだけでも西宮は楽しいという季節になってまいりました。兜山から観楽を抜けて江東園へずっと降りてきました。江東園の駅からほど近いところに江川美術館、何度もお邪魔してますので、皆さんも多分話を聞いた後で行ってみようと思われて行かれた方が多いと思いますけれど、江川美術館で今秋の展覧が行われています。でこちらへぜひ足を止めて拝見していきたいと思って、今日は江川美術館を訪ねることにしました。江川美術館には、学芸員さんがおられまして、堀家さんと西橋さん、いつも親切にお話聞かせていただけるの、今日も多分いろんなお話聞きながら拝見できることだろうと思います。皆さんもどうぞご一緒に拝見してください。江川美術館の堀家さんです。こんにちは、堀家さん。いつもお世話になります。どうぞよろしくお願いします。西橋さんもこんにちは。
ようこそいらっしゃいました。
いつもお世話になります。よろしくお願いします。秋の展覧が始まっています。前期がもう終わっちゃって、前期の頃に来たらまた別のものが見れたんでしょう。前期はどんなものが？
今回は四季を彩る写生というタイトルでいたしておりまして、
はい、
写生というとまず皆さん丸山応挙を思い出されるんですが、前期は応挙一門というか応挙を中心としたような近代につなげた展覧会でございました。
そうでしたか。応挙にお会いできずに残念だったんですけれど後期また展覧の中身を変えて開いておられますが、後期もやっぱり同じタイトルで、はい、写生ということで。
そうですね、はい、
四季を彩る写生というのが今回の展覧会のテーマですけれど、近世から近代まで、はい、随分長い間の、はい、作品がこちらにはもういっぱい美術品が収納されてますが、そういう中でも一品と言われるものがきっと拝見できるんだろうと思いますけれど、何かその写生ということに、テーマにされた意味がありますか。
まあ、前期に出しておりましたような応挙一門のもの、はい、その京都画壇のもの、そういうものを、はい、ちょっとまとまっておりますの で、はい、でそれをもとにしてそれ以外に写生的な要素のあるものもと思いまして、はい、そのようなタイトルにいたしました。
自然を友として生きてきた我々、はい、まあ 日本っていうのはそういう国じゃなかったかなと思うんですけれど、日本の絵っていうのはやっぱりそういうところを生き様からも出てきてる、
そうですね。ですからやはり周辺にあるもの、
はい、
写生的なものだったら花鳥画は特に花とか鳥とか見たまま写して描いたっていうものが多いですよね。
なるほど。
前期にはちょっと山水画も名所絵のような嵐山ですとか富士山とかいうふうに実際目にした景色のものも並べておりましたんですが、今回は全て花鳥画ばかりで統一いたしております。
なるほどね。四季の情景を、花鳥やら風景やらに写生して写し取って、みんなでそれを鑑賞するというのが日本の美術の歴史だったんじゃないかと思いますけど、花鳥風景なんていうのは、日本絵画の元だと思いますけれど、どんな時代からそんな風になってたんでしょうね。
やはり中国でももう古い時代から写生っていう、絵画というと、やはり写真も何もない時代は、そのものを写してそれを見ていただくいうことですから、で日本の場合は風景の写生なんかもっと古くもあったんかもしれませんけども、特にたくさん出てきたのは平安時代に各いろんな名所とか四季の風景を、風物を描いて、皆がそれに歌を添えるっていう、そういう絵がたくさんありましたので、月々の月並み絵ですとか四季絵っていうふうなものの中には風景画が随分出てきます。で、その頃から花鳥画もありまして、特に花鳥画として誠実というか、固まって特に華やかなものが出てきたのは金星になって、障壁画などに金碧の中に花鳥画がたくさん描いて、桃山時代にそういうのが本当に華やかに開いた時代です。
なるほど。
で今回出ております特に目を引きますのが尾形光琳の映像を出しておりますが、
もう展示室へ入ったらいきなりパッと目につきますね。
光琳といいますと装飾的な絵画っていうふうに、そういうイメージが強いんですけれども、やはりその元になるものは写生をして、今回出しておりますのは鶴を描いておりますが、光琳は鳥をいろんな種類の鳥を写生した写生帳っていうのも残っておりまして、
写生帳、それはどんな、例えば今でいう、
ですから
スケッチブック、
スケッチブックです。
そうですか。
ですからそれを細かく羽を広げた時こんな状態だとか、こういう冬はこんな色だとか、なんかそういうふうなのを描いて、それと同じような形のものを絵に取り込んでます、ただそれだけじゃなくって、やはり絵の構成の中の一つとしてそれを取り入れて、絵を構成して、その構成の仕方が装飾的っていうんでしょうかね。ですから今回でも鶴は割と綺麗に色を統一したりはしておりますけれども、やはり表したいっていうのは写生したものが元になって出ると思います。
ただの図案とか構図だけじゃなくて、一つ一つの物体が写生を元にして、だからこの今屏風が目の前に、金屏風ですね、目の前にある、斜め右上から左下にかけて、水の流れのようなものがありますけれど、こういうのも水の流れそのものをなんか写生をされて追いつかれたんですよね。
それもあるでしょうけれども、ここの表現を見ると本当にその写生というよりはもう装飾デザインですね。これこの水の描き方っていうのが随分得意なものでして、
そうですか、
黒くなっておりますよね。
黒いですね。
それで銀で光ってるような感じ。
水色じゃない。
そうです。
黒の中に銀が
波立っ
ている。
色使いっていうか、こういう描き方っていうのは本当に光琳ならではのものだと思います。有名な紅白梅図の屏風っていうのが、熱海の MOA 美術館に所蔵されておりますけど、そこでも紅梅と白梅の間に今回のこの鶴の中に描かれているような水が、
水が流れている。そうですか。
でこの水ですけれどもね、銀っていうのは黒く銀焼けするんです。
なるほど。
金はそのままです残りますけど、それを、はい、あの利用してそのことを知った上でこのように銀を焼いたんじゃないかっていうふうに言われてんで、あの黒い場面が金でして、うん、その上に銅砂っていうあのにじみを止める明板とかを混ぜたそういう液体があるんですけど、それで筆で波を描きまして、はい、それである手法によってその銀を焼いて最初からこの黒い表現を作ったんじゃないかな。
随分計算づくでしてるんでしょう
か、じゃないでしょうか ね、 ね、
まあ、この水の流れのところは先ほどおっしゃったちょっと抽象的な感じの模様みたいになってます、で、つるとか、はい、あるいはあの植物ですね、はい、水の青いですね、こういうものについてはもうきっちり、はい、あの、
ね、
自分の目で見たものをきっちり描いていかれるというふうなこと、ね、これあの屏風一層の半分だけ今出ているんですね、あと、の半分はちょっと小さい、写真になって手元に置いていただいてますから、はい、これ一つで一体やでということがわかる。
これ今出しております方がちょっと動きのあるものですが、はい、展示してない方は静かな、それも水も静かな、
それもなかなか一対にしてみたら、
そうですね、うん、それも作者の意図するところだったんでしょうね。
緒方光琳さん江戸時代の作品がまず目につきまして、陳列ケースの奥の方にドーンと存在感のある作品が出ています。まあ、これが今回のまあ一つの中心かもしれんなというふうな感じがしますね。まあ、あのおっしゃったその四季を彩る写生ということで、今回は写生の作品ということが中心になってますので、たくさんの作品軸がケースの中に並んでおりますけれど、いずれも写生の作品というふうに見させていただいたらいいですね。でもそれぞれ、時代によって流れといいますか、なんか変わってくるんでしょうけど、西原さんその辺はお話しいただけたらありがたいですけれど、
まあ、今期に限りましては、はい、あのこの後半の作品っていうのは、今光琳の話が出ましたけれども、あとはほぼその文人画と呼ばれるものの作品が数としては多くなっています。
ああ、そうですか。
で、文人画って皆さんどのようなイメージか分かりませんけれども、あのちょっと難しく感じられる山水など詩文を書いたり、
あります
ね、イメージがあるかもしれません。はい、あの今期は写生ということで四季折々ということでございますので、はい、非常に普通に見て楽しめる華麗な花鳥画、うん、あるいは犬や猫の動物などを描きました楽しい作品を主に集めておるという感じでございます。
はい、動物がいるのかなと思いながらずっと見てましたら、キャプションに、鳥の名前が出てますのに、ちょっと見たところわからない絵がありました。これは
あの山本梅一という名古屋出身の江戸時代の文人画です。はい、竜と王朝図という題です。
柳と桃、
それから黄色の鳥ですね。
それなんですよ、はい、これねキャプションに黄色の鳥と書いてあるので、鳥が思い切り前に出てくるのかと思ったら、
そうなんです、
あまり見えない、
あのぎっしりと桃の木と、それから後ろにちょっとあの遠近法を感じさせる、はい、薄くぼかした柳を、はい、あの非常に絡ませて描いておりまして、ね、その中に印象的な黄色の鳥、はい、あのこれ高麗ウグイスという種類の鳥なんです。
高麗ウグイスですか。
ウグイス木の鳥ではないんですけれども、はい、高麗ウグイスとして知られておりまして、あの大陸から半島によく住んでおる。
あ、そうです
で、日本にも、ま、迷い込んで渡ってくる時があるよというような鳥なんです。
本当に来たかどうかは
そうですね、ですけどやはりこれほど生き生きと、
ね、
あの枝につあの捕まっております死体を見ますと、はいはい、あのいずれもやはり鳥の生態をよく観察して描いておるというのがよくわかりますし、
まさに写生ですね。
はい、桃や柳も非常に綿密に濃厚に描かれております。
そうですね、
こういう描き方というのは、はい、あの中国の明や清の時代から渡ってきました絵画、あるいは、まあ、あの鎖国の間でございますけども、長崎という小さな窓からそういう絵画を吸収して、はい、あるいは新南品という向こうの中国の画人も来まして、
そうなんですか、
数年だけ 2,3 年ほど来て長崎でその日本の人たちに そういう民心的な写実が、濃厚な花鳥画というものを伝えたというふうに言われています
。ああ、そうですか。この人の存在という大事
です。大きいですね。ですから特に文人が、あるいは丸山王家もそうですけど、こういう濃厚な写実的に描く生きとし生けるものの絵画というものを、やはりその流行のスタイルとして学んだというのが、やはり今回の文人画にもいろいろと色濃く見えております。
そうですか。まあ、この絵は目を引きましたから、
華やかでございますので ね、
桃と柳がそれぞれこう色分けちゃんとして描かれていて、その中をよく見れば鳥が止まっているよ。
印象的に飛んでおりますので ね、
そうですね。次の絵にそいじゃ移っていただきましょうかね。
ちょっと傾向が変わっておりますんですが、この長いケースの一番端にございますけど、杵泰山という、これは泉州の泉佐野出身 の、はあ、文人画なんですけど、文人画家なんですけれども、幕末にすごく活躍した人なんですね。ですけども、これも文人画のイメージにとらわれなくて、いわゆる西洋画で言いますと、文人画、何か生物画ですね、座にあるものを取り合わせて配置しまして置いたというような、蘭と百合の絵なんですね。
この壺鉢に入って大きくこう立っているのが蘭で、
これが中国風の台の上に、植木鉢ですね、今での鉢の中に、ケイランという夏に咲く蘭なんですが、それがぐっさりともう密集して生えております。これが鉢植えになりまして、で足元には、器といいました青磁なんでしょうか、貫入が入っております花器ですね、それに水盤に百合の花を挿しているという、ちょっといけばな風な花。この取り合わせがとても面白くて、
そうです、
これが多分その当時の中国から来たいろんな文物を吸収する上で、やはり流行 の、 花の鑑賞の仕方がこの江戸時代に広まって、
はあ、そうです
か。ですからこの絵にはそういう四季の情緒というか、そういうものが意外と一切なくて、非常にクールな眼差しで、それこそ写実に写生に徹しているというような絵が、なかなか夕日になっておると思います。
ある意味塾なんかで日本の絵を拝見しますと、それ自体何かこう雰囲気というか、そのあたりの景色というか全体が感じられる、
そうですね、
ところがこちらの絵では百合の花そのもの、蘭の花そのもの、植木鉢とかその花台とかいうものがきっちり描かれて、絵画を見てるという感じしますもんね。
だからこの中に例えば植木鉢の立体感を何とか表そうとする、それから蘭がもうキューッと密集して生えてるのを上手にこう遠近というか、そういうものを持ってリアルに描こうとするような、この当時の技法でもってそれを消化しようとしたような努力の跡が非常に見えますね。
江戸時代にこれですか。
そうです、もう
幕末です。ちょっとびっくりしますね、今度逆に奥のケースの中には、カゴに入ったお花ですか。
そうです、2つよく似たタイプの絵があるんですけれども、
よく似てますね。
この一つが非常に名品として知られておりまして、この柳沢紀園、大和郡山藩の御家老のうちに生まれた、非常に柳沢義康ともつながる人だと言われてます。非常に お武家さんですね、学問も尊んで、いろんな学習をした人です。
なるほど。
その人の果物籠図というような絵です、でこの人は時代が相前後しますけど、江戸の中頃の人で、日本に文人画を紹介して、池の大河などのもう一つ前に来る文人画の先駆者と言われる人です。
あ、そうですか。
でこれも非常に濃厚な色彩で、
そうですね、
唐物籠といいますか、中国から渡ってきたような籠の中に、ザクロとか、梨とか、山桃、ちょっとしたリンゴのようなもの、もう実のなるものをたくさん籠に詰めたものを絵にするという、ただそれだけなんですが、そこを写実に描いておるという。
なるほど。 日本画にしては色が濃いなという感じ。
そうですね、これを油で描いても絵になる絵ではないでしょうか、ね、
全くその通りだと思います、
は
い、
ただそれが日本人的なのは、はい、そこ横に持参の紀元の三文が書いてまして、そこにね、これはあのこういう果物を絵に描いてますけど、これは絵の中の絵なんですから、はい、甘いとか酸っぱいとか誰も、うん、美味しさを味わうことはできないだろうというような、ちょっと何か皮肉めいた三文があるっていうのが非常に東洋的な、うん、あの意識になると思います。
そういう気持ちで見てくださいよというふうなメッセージが入ってるという、
はい、いくら美味しそうに描かれてても食べることはできないんだよっていうことなんだと思いますね。
私の絵を見ろということですね。はい、はい、その隣の絵は、まあ、実によく似てます。
そうです、これはこの人、まあ、紀元から言いますともう何十年か後になる人なんです。芝光南という人なんです。芝光館という人は洋画を教科書にも出てくるような、
あ
の日本で洋画を盛んにした人ですけど、はい、その、まあ、弟子筋にあたる人だと言われています。タイプが非常にこの紀元の果物家具と一緒になっておりまして、一つの画題のスタイルとして、流行したんだろうということが分かるようになっております。
果実に鳥ですもんね。
そうです、これは同じようにね、うん、ザクロもあって梨もあって、はい、山桃があって、紀元と同じ材料です ね、 考えてみましたら、はい、ただちょっと網で、編んだ上に例えば尻尾か陶板か、は
い
はい、そういうような入れ物
がついている
その入れ物に入れまして、うん、鳥を一匹止まらせてるというのがこの人の独自の工夫なのかもしれません。
なるほど同じではないですよという。
そうですね、うんうん、ただスタイルとしてやはりこういうものが流行っていたんだなということが非常によくわかります ね、 ね
バッグの色といい、はい、カゴの置き方といい、みんな同じような感じで熟装されている。
そうですね。
ねえ、これもやっぱり影響を受けた方の作品ということになりますね。
そうですね。こういうものを描くということが新鮮だったんでしょう、ね、うんうん、
なるほどなるほど。
新しい感覚だったんだと思います。
そうなんでしょうね。
はい。
やっぱり画家っていうのは常にそうなんですね。時代の先端。今までなかったものというのが、
常に書物などを見て、見に行くことがなかなかできませんし、今みたいに本があるわけではありませんので、展覧会もありませんし、努力してそれを吸収していったっていうことなんだと思います。
今まで見てきた中で、まあ今回は出てないですけど、応挙に始まり、日本の画壇がこの写生ということを大事にしだした、そして光琳の絵が出てきたというようなことが話されましたし、拝見いたしました。でそれからそれらの人たちが外国からの影響とか、あるいはこう洋画からの影響とかも受けていらっしゃる、
はいはい、
それに沿ってやっぱり日本の画壇というのも変わってくる。
そうですね、だから常に可能派や土佐派っていうのがどんどん古くなっていくわけです。それで、丸山応挙とか、はい、あるいは文人画の、はい、その当時の江戸後半の新しい感覚、でそれにまた人々が群がり寄る。
なるほど。
で幕末を迎え明治に入ってきましたら、はいはい、あのフェノロサとか岡倉天心などが出てきまして、狩野派の復興ということにまたなってくるんです。まあ、南画は南画で新しい文人が南画を作ろうという運動も、うん、だから絵を描くということはもう一つ自由に、垣根を飛び越えた、画風になってくるということは明治以降にはなってくると思います ね、
ね、やっぱりそれらの流れをずっと順番に拝見させていただくと、日本全体のこう世相といいますか、そういうものも分かってくるんじゃないかな。
やっぱし流れというのは、
ね、あるんですよね。
江戸時代が一番百花繚乱に絵が、はい、あの咲き誇った時代でありました。
そうですね、はい、でこちら側のケースにはあのこう随分時代の違うものがかかっていますね、はい、これやっぱりそれぞれの時代で違ってきたよということを、
そうですね、
あるいはこんな影響を受けた人がいるんだよというふうなことも、はい、
あのまあ花鳥画が非常にたくさん江戸時代のもの出ておりまして、はい、そのまあ行き着くところといったら、はい、昭和の頃に入った花鳥画の一つの形ということで、はい、小林古径の、はい、梅とグイス、
梅とグイス、ね、
はい、それと早見御舟の小春美図という二つを最後に出しております、はい、
ね、そうですね、この真ん中の、はい、梅にウグイスの図っていうのは、はい、ウグイスはひっそりと、
そうです、あの梅にウグイスっていうのは古来もうあの万葉集にも歌われる古来からの取り合わせ で、
そうです、ね、
もう 幾度とも文芸文、学、芸術に取り込まれてきましたけども、この小林古径という人は東京ベースに活動した人です、はい、昭和まで活動した人ですけれども、上から梅がしだれております、それが非常に印象的に、林派といってもいいような描き方、稲妻の枝のようにですね、デザイン的に、枝が描かれまして、梅の花がぽってりと描かれております、でこれ上半分は非常にデザイン的な梅を処理して、地べたにウグイスが立っておりまして、その梅を見上げているという、枝に止まったウグイスって大変多いんですけど、
そうですね、
こう地べたから梅を見上げるというウグイスっていうのは構図は珍しく、でこのウグイスが小さいですけども非常に写実的に描かれております
。ですよね。
だからその装飾的な梅と写実的なウグイスの取り合わせ、それが非常に画品高い描き方で描かれている、非常に上品でありまして、この小林古径という人の一つの特徴ですね。
そうです、はい、これだけが昭和の作品ということ。
そうですね、その隣もそうですけども、
隣の、隣の小春に、
これはね、早見御舟という人は、東京では山種美術館という美術館がたくさん持っておりまして、なんせ溶接した人で40歳ぐらいでも亡くなっております。作品にも限りがあるということなんでしょうけど、非常に独特な、
これは猫が、ゆったりした姿勢でいて、その上に、
朝顔がもうひまわりも枯れておりまして、
枯れてますね、
もう朝顔も最後の力を出し尽くし、しかし妖艶なる紫の花をつける、猫も決して可愛くないんです、もうなんてちょっとしなだれかかったようにしておりまして、これがこの人の、ちょっと不思議な魅力なんですね。写実的なんではありますけれども、小春日って今若い人いつぐらいのことを言うかもわからないようになりましたけど、これから来ますね、10月11月の、
そうですね、
秋なんだけどちょっとぽっかりとした日の風景なんでしょうが、そういう意味ではなかなか画題としては穏やかな画題なんですが、何か一つピリッとした緊張感があるという絵になっています。
同じ日本画の世界ですから、そんなに大きな違いはないんでしょうけれど、こうやってずっと順番に見せていただくと、江戸から昭和までの長い時間の流れの中でずっと生き続けている日本画のこう日本人の思想というか、あるいは美に対する日本の方々の心というか、そういうものが受け継がれていってるんだなということと、それからやっぱり外国からの影響もあってか、日本の画壇もいろんな様変わりをしてきたねという、そんなことを両方のことが分からせていただける、まさに四季を通じていられる写生の世界というのを今日は拝見することができました。西橋さんのお話、これはお二人でやられるんかもしれませんけれど、11月の8日土曜日の1時半からはギャラリートークがある、
そうです、学芸員が、入館料払って入っていただきましたら、この展示スペースでお話しさせていただきます。
そうですか、今日は紅葉の西宮の街を見ながらぶらりとやってきました江川美術館で、堀池さんと西橋さん、お二人の学芸員さんから展覧会の絵の作品の解説、それから時代の背景まで含めてのお話を伺うことができました。とっても楽しかったです。ありがとうございました。
どうぞよろしくお願いいたします。
皆さんもどうぞ11月8日土曜日の1時半からです、ギャラリートークにおいでになれば、より一層楽しんでこの展覧会を見ることができるんじゃないかと思います。今日は江川美術館を訪ねました。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。